どうも、久保ちゃんです。始まりました。ということでですね、アラサバ始まって以来の一人会になります。拍手。今週は私、久保ちゃんにお付き合いください。最近また料理を作ることを再開しまして、近所に美味しい八百屋さんがあるので、よくそこで野菜を買うんですけど、私、野菜の中で一番好きなの、ナスなんですね。紫の。長ネギも好きです。その二つがツートップなんで、よく買うんですけど、人間ってなんて弱いんだろうって思った出来事が一個ありまして、ナスってヘタの部分にトゲがあるんですよ、いっぱい。知ってますか？トゲが、ちょっと何の気なしにナス持ったら刺さったんですね。親指に。右手の親指ですね。これがですね、この針の長さです。5ミリもないぐらいなんですけど、これが刺さってなかなか取れなくって、で、結構腫れてしまって、2日3日ぐらい物を握れなかったり、あとスマホとか何かボタンを押すときとかって、結構この親指のね、側面というんですか、を使うんですよね、人間って。ここが使えないことによって、いかに生活に支障が出るのかっていうのをすごく感じましたね。そして、こんな5ミリにも満たないトゲに、私はなんでこんなに翻弄されなきゃいけないのかって、すごい人間の弱さを感じた今日この頃になります。それでは参りましょう。アラサー女子の現実サバイバル。アラサー女子の現実サバイバル。この番組はアラサー2人が仕事や恋愛、時事問題などの身近なテーマについてディスカッションするながら視聴に最適なポッドキャストです。一人って何を話せばいいのか分かりませんね。こんなんでいいんですかね。相方がいないとこの話が間違ってんのか正解なのかもちょっとリアクションがないんで分かんないぐらい今不安なんですけど、まあ、このまま話し続けてしまおうと思います。クロさんがですね、2月中旬にイタリア旅行をしていて、なかなか2人のスケジュールが合わず収録できなかったので、このような形を撮ってみたいと思いました。という私もですね、実は最近引っ越しをしまして、アラサバでも何回か言ってると思うんですけど、会社の寮にもともと住んでたんですね。ここから出ました。なので、結構バタバタしてて、更新も遅れて申し訳なかったんですけど、前までは会社の寮なので、会社の本当10分、15分ぐらいのところに住んでて、仕事のオンオフの切り替えとかがなかなかしづらかったんですけど、終電もないですしね。なので遅くまで結構残って仕事しちゃったりしてたんですけど、今のお家は通勤が、まあ、1時間かからないぐらいなので、なんかそこでオンオフの切り替えができるようになったというか、生活のメリハリがついて健康的な毎日を送れてるんじゃないかなと思ってます。近くに遅くまでやってるスーパーとかもあるので、前はね、よくコンビニしかやってなかったんで、コンビニ弁当ばっかり食べてたんですけど、ちょっと自炊とかも増やしていこうかなと思ってます。もう本当に最近引っ越してきたばかりなので、今収録も段ボールに囲まれながらやっているような状態ですね。はい。これ一人でずっと喋るの結構大変ですね。一人でポッドキャストやられてる方、本当すごいと思います。私はプライベートでもあんまり自分がいっぱい喋るみたいなことあんまりないので、ちょっと何喋ったらいいか正直わからないんですけど、アラサバってどっちかっていうと、一個テーマが決まってたり、お便りに対して深掘っていくようなスタイルが多いと思うので、今回は割と等身大というか、私自身の身近にあったことだったり、雑談ですね、をお話ししていこうかなと思ってます。お付き合いください。一言私は好きだよって言ってるの。その一言がなかなか言えないんだよね。
アラサー女子の現実サバイバル。
そうそう、最近年が変わったからか、年度が変わる前だからなのか、会社でやっぱ辞めちゃう人が増えてきましたね。皆さんの会社もそんな感じなんですかね、わからないんですけど、 その中の一人に10年目のお姉さんがいまして、私より3つか4つ上の方なんですけど、部署は違うんですけど、私が入社してから今までなんだかんだずっと一緒にお仕事してた方がいたんですね。その方も辞めちゃって、正直すっごい仲良くなかったんですよなんていうのかな、なんかどっちも多分気が強いというか主張が激しいというか、私はどちらかというとまあ仕事柄ロジカルに話さなきゃいけなかったりとか、数字だったり客観性っていうところを重視しながら話したり仕事進めていくタイプなんですけど、その部署はどっちかというとクリエイティブなお仕事で、完全に右脳 100% に振り切ってる女性の方で、例えばなんですけど A の話をしてたのに途中からなんか C の話になっちゃったりしててみたいなことがザラで、もう私はその交通整理というか、つまりこういうことですねって話を要約するのにもうすごい必死みたいな、何言ってるかよくわからないけどなんか汲み取らなきゃみたいな感じで、こういうことやりたいって言ってもいやいや筋がこうついてきてないからできませんよとか言うので、結構たびたび衝突をしてた方なんですけど、その方が実は辞めるんだよねって私にカミングアウトしてくれた時に言われたのが、私ですね、久保ちゃんがいたから2年間ぐらい実は辞めるのを引っ張った、要は2年間もうちょっといてもいいかなと思ったのは私がいたからっていう風に言っていただいたんですね。なんでそう思ったかっていうと、私がやってることとか私の考え方っていうのがこの会社のために必要だと思ったし、何か新しいことが始まるんじゃないか、こう新しい考え方が浸透するんじゃないかっていうところに期待をしてもらって2年間いてもいいかなと思ったんですけど、まあ、それもあまりうまくいかずみたいなところで今回退職するっていう選択を選んだみたいなんですけど、仕事では衝突したり、なんならその彼女の意見をもう真っ向から否定しちゃったり突っぱねちゃったりしてたので、正直そんなに好かれてないだろうなというか、むしろ嫌われてるんだろうなぐらいに思ってた人にそんなこと言われちゃったからちょっとびっくりしちゃって、なんて言うんですかね、すごい嬉しかったのはもちろんなんですけど、嬉しかったのと同時にすごい申し訳ないなっていう気持ちになってしまって、私がやってきたことって間違ってなかったんだって思えたのと、やっぱもうちょっとだけ待ってほしかったなっていうところがあって、複雑な気持ちになりましたね。人の退職の話とか正直興味なくて、いつも社内メールとかで私退職します、お世話になりましたみたいな通知もすぐ通知オンにしちゃうぐらい超ドライな人間なんですけど、なんかその人の一番ちょっと来たな。もちろんね、黒さんが辞めた時ももうすごく寂しくて悲しくて、まあそれは同じ部署でずっと働いてたからその人がいなくなっちゃうのは悲しいんですけど、一緒にいた時間も多かったわけじゃなく、プライベートで別に仲いいわけでもない人に結構影響を与えていたんだなっていうところと、そこに対する責任を感じた瞬間がたまたま最近ありまして、まあ、ちょっと傲慢な言い方かもしれないですけど、もうちょっと私が頑張ってればこの人を引き止められたのかなとか、この人をがっかりさせずに済んだのかなとか、そういうことをいろいろ考えちゃいましたね。皆さんは会社を転職するとか退社するとか、そういう決め手ってどこになるんですかね。やっぱ人間関係が多いのかな、あとはライフステージとかが変わると。私は正直新卒からずっと会社が変わらないので、給料低いからちょっと転職したいなぐらいは結構思うんですけど、頻繁に あとは結構最近人に興味を持たないとというか、人間について考える、人間関係について考えるか、人間について考えるだとすごい科学的な感じになりますね。人間関係について結構考えたりすることが多くて、きっと大半の人がそんなの考えなくてもいいでしょって思うようなことを、なんでなんだろうって立ち止まってしまっているのが今の私なのかな。なのでいろんな人に話を聞いたりとか本を読んでみたりとか、 ニュースの記事読んでみたりとかしてるんですけど、まあ、そうすることで頭では理解できるようになったなっていうのが今日この頃です。第207回の SNS マーケティングの冒頭でプロさんが友達とトラブルになった話をしてた時に、人生イージーモードの人にムカつくんだよねっていうことを言ってたと思うんですけど、それも前の私だったらめっちゃわかる共感だけで終わってたんですね。でもなんでそういうことが起きちゃうのかっていうのを、そのメカニズム、こっち側の思考のロジックですね、もう客観的に分析できるようになったというか、また分析っていうとね人間味がないんですけど、こういう感情でこういうアウトプットになってしまってるんだなっていうのを冷静に見れるようになりました。まあ私も瞬間弱化式というか、喜怒哀楽の度がすごく強く出ちゃう人間なんですね。もちろん喜んだり悲しんだりっていうのもあるんですけど、多分人から見ると怒りの感情の印象が強すぎちゃって、あの人いつも怒ってるよねとか不機嫌だよねとか、そういう印象を持たれがち、特に職場ではですね。だからこの怒りについて、まあアラサバでもねアンガーマネジメントの回とかやりましたけど、なんでこんな風になっちゃうんだろう、他の人はなってないのにっていうのをすごい考えました。去年の年末から1月ぐらいですかね。で、怒りって第二感情なんですよ。これ結構有名な話かもしれないんですけど、どういうことかっていうと、ある感情、これが一次感情ですね、が発生した次に来る感情なんですね。だから怒りそのものが突発的に発生することってなくって、その怒りの二次感情には必ずある一次感情が潜んでるっていうことらしいです。クロさんも私もすごく怒りっぽかったりイラってしちゃうことが多いんですけど、きっとその裏には一次感情がありまして、それはもしかしたら悲しみだったり不安だったり苦しさだったり後悔だったり恐怖だったりというのが結果的にアウトプットとして怒りで表現されちゃってるっていう、自分で説明しててね結構悲しいモンスターだなって思うんですけどそういうメカニズムらしいんですよ。まあ、解決方法としては一次感情をそのままストレートに出せたらいいんですけど、出す練習をしていくっていうのがまあ解決方法の一つにあるんですけど、自分がイラッとしたり怒りを感じた時にどういう感情が一次感情に隠れているのかなっていうのを一回立ち止まって考えてみると、その怒りが静まったりするなと私個人的には思いました。さっきの話に戻って、人生イージーモードの人にムカつくっていうのは結構学生時代から永遠のテーマですね。なんでこの人ってこんな適当で周りに迷惑をかけてるのにこんなに楽しそうなんだろうとか、なんでこんなに許されるんだろうっていうのにイライラしてしまったりとかムカついてしまったりしてたんですね。それは大人になってからも相変わらずで、きっと私もクロさんも結構真面目に大人から言われたことを守ったり調和を乱さないように生きてきたタイプなのかもしれないです。だけど根っこではこうしたいな、ああしたいな、こうしたらいいのにっていうのがあって、でもルールとか規則とか大人から言われたことに背くほどではなく、一方でそんなことを無視して平気でルールや規則を破ってしまう子いるじゃないですか。そういう子を見て、なんであの子だけみたいな感じになってしまったのが20年30年生きてきて怒りに変わっていってしまったんではないかなと思ってます。だからいいんですよね、こうあるべきとかこうしなきゃいけないって誰が決めたのっていう話じゃないですか。そりゃね、法律を破ったら罰則されたり逮捕されちゃったりするかもしれないですけど、でも法律だって年月が変わればルールや基準っていうのが変わるわけで、この世にこうあるべきって実は存在しないんですよね。不機嫌になるぐらいだったら破っちゃえばいいじゃんって最近思うようになりました。もうある程度の責任は自分で取れるような年齢なので、私が心地いい方はどっちだろうって思いながら生きてます。ちょうど仕事でもですね、私はこんなにみんなのために自分の仕事を若干犠牲にしてでも周りに迷惑かけないように誰かの仕事を拾ったり調整したり してたのに、なんでこんな報われないんだろうみたいに思ってこうイライラしてたんですけど、もうそういうの全部やめちゃいました。人に投げちゃいました。元のところに戻しちゃいました。そしたらすっごいイライラする感情減ったんですね。あ、もちろんあの内心イライラしてることは相変わらずあるんですけど、別に減ってるわけでもないしなんですけど、そのアウトプットするほどでもないぐらいの小さく落ち着きました。私なりのアンガーマネジメントの方法を見つけられたんだなっていうのがちょっと嬉しくなりましたね。あとはやっぱり性格上そうやって人がどう思うかとか、人を傷つけてしまうとか、その協調性みたいなところが若干気迫、特に仕事になると、なのでそういうのに敏感な人間を横に置くっていうことを始めました。あまり得意な人ではないんですけど、この人ってきっとこう思ってますよとか、この人ってこういう言い方するとこういう気持ちになると思いますっていうのを、私が気づけないところを拾える人ってめちゃめちゃ貴重じゃないですか。ないものを自分で補うよりは、もともと持ってる人を活用していくっていう術を覚えましたね。大人になったな。怒りが生じた時に6秒間待つことができるようになったら次のステップに進みましょう。
じゃあまだ次のステップいけないじゃん。
アラサー女子の現実サバイバル。
最近母親からも、あなた前より性格穏やかになったねとか、友達からも前よりトゲがなくなったねとか言われるんですけど、それは彼の存在が結構大きいのかなと勝手に思ってます。彼にもめちゃめちゃキレる時はあるんですけどね、そうするとすぐシュンってなっちゃうんですよ。前に友達の付き添いで占いに行った時に、ついでに彼の性格とかも聞いてみたんですけど、占い師の人に言われたのが、彼はウサギちゃんなので頭ごなしに怒るとすぐ巣穴に引きこもっちゃいます、それぐらい繊細ですって言われたんですよ。みたいな。全然見た目そんなことないんですけど、でもその占い師さんに言われた通り、結構リズムで攻めてしまうと、怒りに任せてバーって言ってしまうと、そこからリカバリーするのに時間がかかるんで、言い方だったり言うタイミングだったり言葉を選んでコミュニケーション取ってますね。おかげさまで付き合った当初より喧嘩の数とか言い争う数っていうのは減ってる気がします。なんか喧嘩してもすぐ元通りになるというか、きっとね、彼も私の性格を把握して、もうそんなに怒らせないよりも自分が折れようみたいな感じになってるところも、まああるな、あるね、あります結構すぐ謝ってくれますそれもそれでイラってするんですけど いかがでしたでしょうか。あんまり身のある話はできなかったと思うんですけど、私の日常というか、結構等身大の姿というかお話できたんじゃないかなと思ってます。個人的にはですね、早くクロさんの一人会も聞いてみたいんですよ。だからちょっと私が無理やり予定を作って収録できない日を早く作らないとなって思ってます。でもやっぱり2人で喋るのに慣れてるから2人で喋りたいですね。ちょっと1人だと間が持たないですね。きっと BGM をつけようと思います。これ放送事故にならないか本当心配ということでですね、次回からはまたくぼちゃん、くろさん2人でお送りする予定なので、楽しみにしていてください。それでは我々アラサー女子の現実サバイバル、リスナーの皆様からお便りを募集しております。また私たちに等身大で話してほしいテーマなどありましたら、 Google フォームからどしどし送ってください。お問い合わせは kk.realsurvival@gmail.com、 kk.realsurvival@gmail.com までお願いします。 Spotify や Apple Podcast ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますので、ぜひ通知をオンにしてお待ちください。レビューもポチッとお願いします。共同の Twitter やくぼちゃんの Instagram もやっているので、番組概要欄からぜひご覧ください。お相手はくぼちゃんでした。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。